今日の福音書、気をつけてご覧になった方はお気づきだと思いますが、はっきり言っておくという言葉が3度出てまいります。19節と24節と25節ですね。この言葉は昔の文語訳では、まことにまことに何時らに次ぐというふうに訳されています。アーメンアーメンっていうふうに言語ではなっている。それを文語訳では、それをまことにまことにっていうふうに訳している。アーメンっていう言葉は真実にっていう意味ですから、ここで一番大事なことを言うぞっていう、そういう意味ですね。今日のところはある意味でヨハネによる福音書が一番言いたい、主張したい箇所であるとも言えるわけです。ヨハネによる福音書というのは、パレスチナのすぐ北の方のシリア、南シリアの方の教会じゃないかというふうに言われているわけですが、紀元70年にエルサレムがローマによって滅ぼされて、壊滅してしまって神殿の礼拝ができなくなったユダヤ教が、今度はシナゴ、地方それぞれのところにある子にしていると教会になるわけですが、そこで礼拝を盛んにしようとした。そしていわば巻き返しの18の祈りを決めた。これが紀元80年のヤムニア会議っていうところなんですが、そのお祈りの中にですね、ナザレのイエスをキリストと信じる者に対する呪いっていうのが入るんですね。そのために、それまではユダヤ教とキリスト教と一緒にこう付き合ってたんですが、はっきり区別をつけられるようになったっていうことで、恐れをなしたキリスト教会のメンバーに、このイエスこそ誠の神の子なのだ、神が人となられた方なのだということを印を持って表明しようとしたのがヨハネによる福音書になるわけですが、これがユダヤ教がなぜ異端として決めつけたかというと、ユダヤ教では神はただ一人、何者も神とはなることはできない、ましてや人間が神であるなんてことはありえない。だからあのイエスが神だというものはとんでもない異端なんだというわけで、それで迫害が加えられる。そしてみんなで呪いの祈りが盛んにされたわけですね。ヨハネによる福音書ではですね、これが多分紀元90年の後半に書かれただろうというふうに言われているわけですけれども、イエスの出来事、十字架と復活の出来事があって60年以上経った。60年っていうと、太平洋戦争の敗戦から60年、だんだんもう戦争のことが風化しつつあるっていうふうに言われるように、イエスの出来事についてももうしっかり証言できる人があんまりいなくなった。つまり言い伝えで信仰を持つ。だからヨハネによる福音書では、見ないで信じる者は幸いであるみたいな、そういう表現が出てくるわけなんですが、ここでイエスは人となられた神であって、しかも神がなさろうとすることをイエスがなさるのだ、それは永遠の命に至らせるっていうことなのだというわけですね。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。イエスが人となられた神、子なのだっていう主張。そして24節、はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお遣わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。ヨハネによる福音書の著者にとってですね、十字架と復活の出来事において神の救いの技は完成したのだ。だから今日の一箇所の一番最後に、私にはヨハネの証に勝る証がある、父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証している。これが十字架の死のことです。 ヨハネによる福音書ではイエスの十字架の死の一番最後の言葉は何かというと、成し遂げられた、つまり完成した。神の救いはあのイエスの十字架において完成した。だからすでに今その完成したものの歩みの中にいるぞ。だから25節のはっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る、今やその時である。これはもっと直訳すると、今すでに来ている、そういう意味です。神の救いはもう完成してるから、だからそれを明かしされたイエスを信じる者にとってはもう救いが完成する。信じた者は今すでに復活の命に生きるということが、ヨハネによる福音書の一番主張したいことですね。ですから死から命へと移っている。そして今やその時である、その声を聞いた者は生きる。こうしてヨハネによる福音書ではですね、イエスを信じた者は光の中、信じない者は闇、信じた者は永遠の命、そして信じない者は滅びっていう、この二元論的な分け方が当時流行っているグノーシス主義っていうものの影響を受けてるみたいなんですが、それがある。だから読みようによっては、私救われた人、あなた救われてない人っていうふうになりかねないけれども、そうじゃなくてですね、ここでヨハネが一番言いたいのは、イエスは信じる者に全て神の命を与える、そしてもうすでに完成しているのだから、信じた者にはもうその命が今ここにある、復活の命の中に私たちは生きてるんだぞっていう、これがヨハネによる福音書の一番言いたいことだというふうに思うのですね。先週も紹介した大貫隆先生が1987年の8月号、婦人の友の8月号にお書きになった文章の中に、死よお前の問いはどこにあるのかという文があるんですが、そこで紹介されている出来事を皆さん方にも紹介したいと思うんです。1984年頃ですから、今からちょうど20年前ですね。この大貫先生は名古屋にある南山大学の神学部に非常勤講師として出向していました。南山大学の神学部っていうのはカトリックの神父を育てるための神学校ですね。でその学生の中にですね、来日して4、5年経った20代半ばの3人のポーランド人学生がいた。みんなそれぞれに大変優秀だったそうですが、中でも印象に残ったのがライノルド・ボディネックっていう青年。来日して4、5年などにとっても難しい進学の論文など宿題を出したときに、きちっとレポートして日本語で、しかも日本の大学生よりも文法とそれから脱字誤字一切ない立派な文章でレポートを出しておられるので、大貫先生は最後にもうすっかり感心してね、こんな論文は外国人の論文見たことないって、素晴らしいですっていう褒め言葉を書いて、ところがそれを彼が受け取る前にですね、1984年の3月半ばに突然胃の痛みを訴えて入院した。悪性のがん、もう手の施しようがなかった。3ヶ月もしないで5月の20日の未明に彼は召されるんです。本当に早かった、若いから早いんですね。そしてこの大貫先生が南山大学に行った時に、そこのすり物の中に彼が亡くなった時のことについてですね、ある女性が加山由美っていう人ですが、見舞いに行った時のことが書いてあった。あなたはがんですよって、そしてもう余命はあんまりありませんっていうことを告げられた後、それまでは知らなかったからとっても簡単に考えて、気楽に病気良くなってねっていうふうな具合で付き合ってたんだけど、告知された後に病室に行った時に、彼女はどう言ったらいいかと思ってとっても戸惑ってたんですね。そしてそれでも仕方ないから重い口を開いてですね、何かを言おうとしたら、彼の方が、ユミ、昨夜神学校で僕のことを聞いたでしょっていうふうに言われて、それで彼女は ただうなずいても、それだけで涙がポロッと出たんですね。言葉を失って。そうすると、彼が、僕は大丈夫だから、僕のことは気にしないでね。辛かったでしょ、ユミ。彼女の方を思いやって。彼女はすっかりも感動してですね、本当に強い人だって、感動したっていうことが書いてあるんですが、その後にですね、また送られてきたものの中に、このライノルド・ボディネックっていう人が、告知を受けたその晩に母国語で書きつけた祈りが出てきた。これが本当に素晴らしい祈りですね。まさに死から命に移っている、その生き方が表されている祈りだと思いますので、これを紹介して終わりたいと思うんです。僕は癌にかかっているかかかっていないか、それは大したことじゃない。神の計画だけが大事なのだ。僕は生きられるにしても、死ぬことになるにしても、神の御旨のままに任せるだけ。主よ、あなたを愛する。書きたいのはそれだけです。僕の祈りはいつもあなたに従いたいと願っています。今こそどうぞその意志を実現させるために、どうか僕を助けてください。ただしよ、僕の家族と友人のために願っています。僕のために苦しんでいる彼らの重荷を取り除いてください。しかし今あなたは僕が期待するものよりもっと偉大なことを表されました。それは主よ、あなたご自身が私のもとに来られたからです。それはまさにあなただけ。ただあなただけ。他のものはもう何もいらない。あなただけ。この祈りをした次の日に由美さんは病室で会ってるわけです。完全に死から命に移ってる。だから長いか短いか、何をしたかじゃなくて、誰に向かって生きてたか、そしてその命は本当に誰のものであったかっていうことが根本的な一番大事なことなのだということを知らされたのです。祈りましょう。聖なる御神様、あなたは御一人子イエス・キリストを通して私たちに永遠の命を約束してくださいました。ただ信じて一切を委ねすることを通してすでに永遠の命に入れていてくださることを感謝いたします。私たちの状態がどうなるかではなくて、私たちが誰のものであり、そして神様が何をしようとしておられるかが一番大切なことでした。自己中心の願いや思いにとらわれがちですけれども、あなたを見上げて、そしてあなたがなさる御業に目を向けたときに、まさに詩篇の記者のように、森の木々よ、共に喜び歌え、主を迎えてという祈りになります。どうか私たちもいつもこの祈りに連ならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。